Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは好き嫌いを超えて生きるについてお話しいたします。さて、明日は母の日です。あなたには今お母さんがそばにおられますか？母は亡くなったという方もおられるでしょう。母を知らないという方もいると思います。中には、母はいるんだけど、この目では見ることができないという方もおられるでしょう。しかし今、こうして私が存在するのは、父と母がいて、母が私を産んでくれたからこその存在なんですね。今度は母のことを皆さんは何と呼びますか？おかんという方もおられるでしょうが、多くの方はお母さんと呼ばれるのではないでしょうか。このお母さんのさんという言葉は、実は母が子どもの立場に立って母を名乗っているという自覚からさんをつけているそうです。母と言わずに、母さん、お母さん。その理由はあえてさんをつけて母を呼びかけることで、いつでもどこでも私に向かっていつでもお前を受け止めるよという親心をあえて無意識で感じることからお母さんという呼びかけのご縁をいただいてるんです。お母さんの呼びかけをこうして感じるからこそ私たちは安心できるんですね。母の日はそんな母にいつもありがとうと感謝の気持ちを表すという意味でつけられました。今は生きているお母さんだけではなくって、亡きお母さんにも母の日には仏前にお花を供える方も増えています。これも立派な母の日の形なんです。先日、働いてる日本の女性を代表して、妙慶さんに法話をお願いしたいと、海外のコーディネートをしている方から連絡をいただきました。つい先日、仲良くしてるお花坊さんで、スペインから来られた女性、そして日本の通訳の方と打ち合わせをすることになったんです。いろんなお話をした後、通訳の女性と雑談することにしました。通訳の女性は日本の方なんですが、それはそれは洗練された、もうどこの国でも馴染んでいけるんだなというような方だったんですね。お話を聞くと、とても厳しいお母様に育てられたそうです。そんな母との生活から逃げたいと海外へ移住したそうです。何十年と通訳の実績を持たれ、今この年齢になってやっと母と友達のように仲良くなれましたっておっしゃったんです。若い頃は母が嫌いだった。しかしその当時の母の年齢に自分がなってみて、離れて暮らしてみて、心に余裕が出てきたのか、お母さんと通じ合えるようになったんですね。時間とともに心も柔和になってくる。許せるようになってきた。不思議ですね。今度は、母が亡くなって初めて母のありがたみがわかるということもあります。ある方はおっしゃいます。やっと今だから親孝行したいのに、お母さんは亡くなってしまった。もう親孝行はできないんですか？と。そんなことはありません。親孝行とは、親の恩に報うということです。どうしたらいいかというと、親が一番喜ぶことをするのが良いと言われています。では、どんなことを親は喜ぶんでしょうね。 ここで勘違いしてしまってはいけないことはね、勝手に親が願ったことだからと自分の都合ですり替えることはあまりよくありません。例えば、親は私に好きなものを食べて人生を楽しむことを喜んだのよと平気で暴飲暴食をする。これは自分の欲望を親の願いだとすり替えてしまってるんですね。これをするのはね、いいの、親も認めていたんだからと、声なき声を自分の解釈に勝手にすり替えてしまう。これはよくありません。本当にそのことを親は喜ぶんでしょうか。むしろ自分の思うがままに生きてしまうことを心配しているんではないでしょうか。大切なのは、ある時にははっと母の言葉を思い出し、これでいいのかなと振り返る時間って大切なんですよね。親と別れたという方、親が亡くなられたという方、その中でも私が私らしく生きるということ、その姿を見せるということが親孝行なんです。寂しいのは、なんでこの親から生まれたのと、この今の現実を親を責めるということです。確かに親のことで苦しんだ方もいると思います。そうは素直に親を認められない、親を恨むことしかできないという方もいるでしょう。しかしそのことによって、親の存在も自分の存在も打ち消すことは違うんですよ。人参受けがたし今すでに浮く。人参という漢字は人の身、分身の身ですね。人の身、受けがたし。受けるというのは、需要の需、がたしは難しいという字です。人間として生まれたことはものすごい難しい確率の中で生まれてるんですよ。こうして私が生まれてきたことは良かったんだ、ありがたいことなんだと受け止めましょうということです。親を恨むこともあるかもしれませんが、あなたがこうして人間として生まれたことは尊いことなんだ、もう奇跡なんだよとお釈迦様は教えてくださったんです。人間として生まれなければ果たせないことがあったはずです。考えないこともあったはずです。親がいなければいろんな出来事に感動したり、ある時には泣いたり、こうして出会いをいただくってことはできないんですよね。だからまずいろんな感情があると思うんですが、そのことを超えて今ここに命を授かったことを喜びませんか。母の日なんだからただ感謝しなさいということではないんです。まだまだ感謝ができない人もいると思いますが、その好き嫌いを超えて親の存在をまず受け入れ、そしてここに私が存在することを見ていきませんか。親もきっと誰かから受けてきた言葉で育ってきたはずです。優しい言葉さえもかけられなかった方もいるでしょう。優しい言葉をかけられてすくすく、あなたがお腹の中で育ったこともあるでしょう。親もいろんな出会いがあったんですよね。それを考えると、そうかそうか、親は大変やったんやなと思えるでしょう。母親のお腹から出てきた、私たちはこれからこの人生をどう生きるんですかということが実は問われてるんです。それが若いとかもう年だというのは関係なく、何歳になっても今、スタート地点をいただいてるんですよ。母の日をきっかけに、この私はどう生きるのか、好きとか嫌いを超えてどう生きるのか、そのことが試されているんですね。今日は好き嫌いを超えて生きるについてお話しいたしました。